今日の水戸黄門様は先週に引き続きお三方お越しいただいております。元農林水産省事務次官小林義雄先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡貴春先生、築地本願寺前宗務長中尾志芳先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今ね、
はい、
なんと進藤さんはええ加減界の発見しました
。何そんなありました、何か。
要は、
はい、
寺沢ちゃんが喋ってる、
はい、
オンエアの前に、
はい、
みんなまともに聞いてんのに、
はい、
一人だけ携帯を打っとった。
お忙しいんです。
そんなねふざけた人間おりません。
でも慣れておられるから合間合間で隙間でねされるんですよ。
ちょっと隙間産業させて。
そう、私でもしませんから。それからまあ進藤さんのことはさておき、
はい、
僕ね先週も言いましたけれども、日本がね立ち直る方法ってね、
うん、
なんか聞いてたらね AI やとかね、
はい、
なんかその綺麗事ばっかり言うて、
うん、
そうだと今一番できるものから僕は育ったらいいと思う。
なるほど。
でそれはやっぱり農水っていうのはね、食料品のいろんな魚とかいろいろありますよ、1兆7000億、
うん、
海外に輸出、これ5年で先生、はい、これ5兆円ぐらいにって言うてるみたいですね。
ええ、あの目標は5兆円目標っていうのを
らしいよ、ね、
出してるんですけど、ね、それで本当は今年しか去年ですかね、去年が1兆7000億で、
うん、
あの本当は2兆円目指していたんです、
はいはいはい、
ただ残念ながらちょっと少し足りなかったですけど、まあ、それでも昔に比べれば伸びてますから、
うん、そうですね、
まあ、将来5兆円ぐらいはっていう、そういう意欲を持ってやってるってことでしょうね。
あの中国でも2000億弱、
はい、
あの日本からあの買ってくれてるわけやから、
うん、そうですね、
うん、そのそういう面ではあのちゃんと育てて、
はい、
今の1兆7000が5年後に5兆になったら、
はい、
もうやっぱり産業構造としては成長しやすい一つでしょうね。
今その時って私たち食べるものあるんですかね、はい、大丈夫ないですか。食べるものあるんですかね、日本人は。そんなにも海外に食が行ってしまって、
いやいや反対に海外に食が行くいうことは、
はい、
日本国内がより食品において、はい、やっぱり変な話ですけれども30何パーセントの自給率を伸ばしやすい、
は
い、
あーなるほど、
うん、そしたら怖いのはこのまま行ったら、
うん、
37% ぐらいの自給率やったら、
はい、
もしか海外との部分がラインが止まったらやっぱ相当物価もまた上がったりね、
う
ん、
そうですね、う
ん、その僕はやっぱりなんぼなんでも自給率を60ぐらいにしとかんことに何かあったら大変ですよ、
ね、60でも相当高いイメージですね、うん、
それはあの昔先生もっと自給率ありましたもんね。
そうですね、あの昭和の40年代ぐらいですか、
うん、
まあ、その頃には結構あって、それであの、まあ、今は 38% ですからね、それで今の目標が45っていうのは目指してるんですけど、まあ、できればそこから50ぐらいには最低限行きたいって気持ちはまあ多分
絶対そう、
ね、まあ、国としては半分ぐらいはって気持ちあるんでしょうね。ただあの実際にやってくる現実の目標としては当面45を目指すと、
それはそうで、
それであの今あのおっしゃったように、
はい、
あのじゃあ輸出をいっぱいしていくと、
はい、
じゃあ国内大丈夫なのと、
はい、
要するに38% しかないわけですからっていう、そういうあの確かに議論出てくるんですよ。それであの、まあ、これ例えばお米について、あの例として申し上げますとね、
はい、
まあ、お米は国内の需要が減っちゃってるんで、それで国内であの 100% 供給できるそういうものではないにかかわらず、
はい、
まあ、生産を調整してきたっていうのはもうずっと終わって、それで、うんうん、まあ、あのこのところちょっと需要の方を見誤ったことによってちょっと足りなくなってて、ね、はい、今の米問題が起きてるっていうのはそういう状況ですけども、まあ、 需要先としてそれなりの輸出先があるってことになりますとね、
うん、
そうすると今までその生産を調整してきたっていう流れからじゃあもっと多く作ろうと、それで増産ということも出てきましたよね。それで、増産をどうするんだってまたこれまたいろんな議論になってくんですけども、そうすると耕作放棄されている土地の地だとかそういうとこを使ったり、それからまあできれば二期作って言いますかね、1年に2回作るとかそういう新しい手法を入れて供給量を伸ばしていくと、そういう世界があるわけですよ。だから新しい需要でその輸出ってることを含めて日本の水田をそういうふうに作っていけるとなれば、これはこれでハッピーっていうことなんですね。
そうですね、
ただ要はそういうの目標をちゃんと示して現実的にプログラムを作りながら生産現場の方でも頑張ってもらうってなことを進めていくような、はい、体制環境を作らなくちゃいかんということなんですけどね。
ただやっぱりテレビ見てましても亀岡先生に聞きたいのは、お米がなんでこんなに上がってんのっていうね、これが一般の人の純粋な気持ちなんでしょう。
ただね、米農家からするとお米が高くて何が悪いんですかっていうのもちょっとあるわけですよ。
わかります。
お米だけなんで高いってね、言うのって全部上がってるじゃないですか。
そうですね、
確かにそうですね。
米は高い時も安い時もあって、それはそれでいいんじゃないですかって、いつも安かってね、米農家が貧しかったらそれでハッピーなんですかっていう話もあるわけです。
確かにそうだね。ただ僕はね、昔農業公園農家に対して補助金どんどん出してましたね、あれは先生結果としてどうなんですかね、良かったんですか悪かったんですか。
あと農家に対して出す補助金っていう部分と、国全体でその米が豊作基調になって自給ができて、それに生産がオーバーになってきたっていうことの結果として全体的にお米が溜まっちゃって、いわゆる過剰米ですよね、かつて昭和の時代だった。でそれの処理で何兆円ものお金がかかったっていう、で後者の方がむしろ当時は問題になったんですよ。産経赤字って言葉ありましてね、要するにお米の赤字、それから国鉄の赤字、健康保険の赤字って、これは多分若い人分からんですよね。だからそういう時代で、要はそういう財政負担、それぞれ公益目的でやってきてるんだけれども、いろんな要因でどうしても財政負担で税金がかかっちゃったということに対しての、反省としてという意味で米問題って呼ばれてましてね。だけど米農家の経営っていうことで見て、そこにスポット当てて考えれば、今の先生のお話のように
亀岡先生の、
要するに高い時も低い時もあるんで、その常になんかそこだけ過剰に補助金が行ってたってわけではないんですよ。だからそこはちょっと分けて考える必要があるんだと、
確かにそうですね、
思ってますけどね。だけどそれで、そうなってきますとね、やっぱりお米、農産物、そんな特にお米っていうのは非常に物量もかさみますから、量もいいですし、それが余っちゃった時にどうするんだっていう、この対策必要なんですよ。だからこれからこの問題考えていく時に、このところはお米が足りなくなっちゃったんで、足りない時にどうするんですかと。で今までの備蓄政策っていうのは、その不作でお米の生産量が足りなくなった時にそれに備えますよっていう流れで来てますんで、それをいやいや、その不作だけじゃなくて需要の方が上がって、需要に対して応えられなくなった時にも備蓄米が使えなくちゃおかしいじゃないかっていう議論が今出てきてるんですけども、そういう足りないって時の流れに加えて、じゃあ余った時どうするんですかっていうのは、非常に豊作になったりですね、あるいはそのいろんな需要需給との関係でお米が余るってこともあるんですよ、そのかつて昭和の時代になったように、とその時の対策っていうのはどうするんだなっていうこともやっぱりこれから合わせて考えていかなきゃいけないんだろうなっていう、そういうことだと思うんですけどね。
それに関して言うとね、制御理論から言うと基本的にお米はちょっと多めに作られてないと制御ってできないんですよね、少なくなったらもうダメなんだ、だからちょっと多めにできてる時に、多くなった時に輸出に回せるとか、多くなった時に備蓄に回してそれをどうするかとか、その戦略を立てない限りうまくいかないですよね。
ただね、 アメリカが米買えって言うてくるわけですね、うん、その辺の対策っていうのは大学で教えてた立場としてどう思われます、
うん、だからそこは厄介ですよね確かに、うん、それで美味しいんですよね、
うん、
カルロースって
そうですね、
うん、あのまずくはないので
なるほど、
うん、みんなもうお米はそれなりに美味しいから、
うん、
で安いですよね
安い
基本的に、
うん、
僕ねやっぱり今回のことでも米でも自分らに有利なようにしか強調しないんですよ、
うん、
国は僕はやっぱりそういう面ではね説明が下手なんですよ
なるほど
なんで米どうなってんのって、
うん、
なら結局上がったところだけ強調してしまうんで一般の人にしたら、
はい、
高なったなだけで終わっちゃうんですね、そ
う
ですね、う
ん、
そうそう昔ね亀岡先生僕らがね小さい頃ってね米って割と安い方でしたよね値段考えたら、うん、私ようこの番組で言います僕らコロッケ、
はい、
1個5円やったんですよ、うん、今100円でしょ、うん、だから率から言うたら20倍なんですよ、
うん、
ということは米が20倍になってるかなってませんよね
確かに
そういう面ではそれ他と比べたら確かに米の上がり具合っていうのは、
うん、
米って安うて当たり前っていう感覚ですね日本って、
うん、
そこがやっぱりもうちょっと冷静に考えて、
うん、
タコなったなってそういうこと他と比べたら安いねみたいな、ね、
でも米だけじゃなくて、うん、農産物は全般的にそうですよ
そうです、ね、本当
そんな昔みたい昔安かったからってそれの何十倍とかになってる農産物って
ありませんわ
ほとんどないと思いますよ、
う
ん、
そうやって考えたらね
私みかん農家ですけどみかんなんかどんどん安なりましたから、
ねはいはい、ほんまです
わね逆言ってたんです
ね今はちょっとね、うん、持ち直してるけど
今ちょっと高くなってきてる、
うんうん、でもね農産物って割と安定してきてると思いますよ、
うん、そうです
お米もだから変動範囲で言うと、
うん、
そんなにね、
そうです
ね、高いって言われるほどのね、
そうそう
ただ毎日食べるからやっぱりボディーブローのようにね、
それ聞いてくる
のは間違いないと思いますから、安定してないといけないと思うんですよ。
昨日そのね、みかんの話してたんですよ。1970年万博にね、
うん、
アメリカの意向でね、あの意図的にアメリカはね、
うん、
みかんを日本に帰って新しいみかん。でサンキストフルーツとかがね、
うん、
万博にブース出しよう、
はい、
でそれで初めて今の、
はい、
それがちょっと遅れて先生もおっしゃったグレープフルーツがね入ってきたり、
うん、でオレンジの自由化とかね、
う
ん、
そう
それでみかんはガタガタになったんです
よ。そうそうやね、うん、
なるほど。
でそれを政府で中心で裏で仕掛けた人は、
はい、
まあ知ってる人やけどね。
そうなんですね
逆にあれアメリカの意向でね、みかんもね、だからそういう面では農水の部分でも先生アメリカの意向ってやっぱり農水省も相当気にしてるとかあるんですか。
やっぱりあのアメリカそれからあの南米とかですね、あれ大輸出国、はい
うん
のところの生産状況とか、それからあのそれがどういうところにこう貿易構造になってるかというのは、これやっぱりあのちゃんと押さえておかないと、あのそういう中でそれぞれ余った時どうするかとか、それからできるだけ高く売るためにってみんなそれぞれあの貿易戦略を考えますんでね、そういうのをやっぱり落ちていくってのは当然必要ですよね。その中でやっぱりアメリカは大輸出国ですから、あの日本はとにかくトウモロコシであれ小麦であれ
なるほど、
あのいっぱい輸入してますんでね、
なるほど、
そういう影響は当然あります。
なるほど。
でただそれをこういうふうにいろいろなあの交渉ごとにやっていくという枠組みとして、かつてあのガットがあり、
うん、
今は WTO 協定という、
うん、
そういうのをずっと戦後こういうふうに大きな流れの中
で、
まあ、農産物に限らずいろんなあの各省の所管物資全体でやってきたんですよね。でそれで構築してきて、まあ、あの2000年代になると中国も入ってっていう形で、
うん、
まあ、大きな枠組みがあのできてきたと思ってたところに、ちょっと最近またアメリカの大きな予測できなくなってるので、また困ったな
そうです
よね、同じ状況ですよね。
さっきあの亀岡先生言うたみたいね、僕ら子供の頃って 正月言ったらみかんでしたね。
そ
う、逆に
こたつにみかんですか。
そうやって考えたらみかんって上がってませんね。
上がってませんし、
実から言うたら、
いやでもあの昔やったら箱でか箱買いしてたけど、今はもうなんかそこまでのあれは洋菓子から袋買いになりましたね。そ
う
そ
う
そ
う、っていうか今フルーツをね、はい、やっぱり買うゆとりがない家がね、うん、増えてきてるんですよ、はい、でやっぱりそんな相対的にだから日本が貧しくなってきてるんだと思いますよ、ま、結局
なんで一般の人は日本が弱ってることを、うん、大体ね30年前と今の一人頭の30万平均500万ぐらいあったんですよ、うん、今300何万ですよ、うん、140万下が給料下がってる、はいはい、こんな亀岡先生世界に国ないですよ。
ないですよね。だからフルーツは値上がりしてないけど他のその絶対に必要な食品が比べると贅沢品みたいな形になって、うん、だから
どうしても食べなあかんっていうあれではないっていう、
ね、なんか変われなくなってきてるっていうのが実情ですよね。
でもあの柑橘の世界もですね、その今のオレンジの自由化問題があって、であのみかんは非常に価格も下がっちゃって、で生産も難しくなって、そういうあの厳しい時期あったんですよね。だけど その後いろいろやっぱりあの各生産現場でも相当努力をして、うん、みかんがものすごく甘くなったでしょ、う
ん、美味しくなってますね、
はいはいはい、そう、それからあの中盤柑というんですけどね、
晩柑ですね、
あのみかん以外の、はい、例えばのデコポンみたいな、
はいはいはい、
とかあの、はい、八作とかですね、甘夏とかね、はいはいはい、ああいうのをこういうふうに新しく植え替えてきて、はい、でその市場を作ってきたんですよ、
なるほど、
ね、だからそういう意味ではあのそういう外圧とかいろんなショックがあった時に一生懸命占うのこういうふうに手作りしながら頑張ってきてるっていうのが、まあ、まあみかんはじめとしたそういうフルーツ農家ですけどね、う
ん、僕ら子供の頃ねリンゴの中でねインドリンゴって知りません？
インドリンゴ、
うん、高級リンゴなんですよ。大きくて
インド産なんですか？
いやその名前はだけちゃう
名前だけ、
うん、それがね高級あって、その代わり他のねリンゴって安かったんですよ。とらめちゃくちゃ高いのバナナやったんですよ。
そうですね、
今バナナめちゃくちゃ安なってます。
安いです、ね、
考えられませんね、うん、
そうですね、ただ高級でしたよね、うん、こんなものすごい一房ものすごくついてたんがね昔なんか。
新藤さんは米派？
米派ですね。
あ酒派じゃないんですか？
いや中尾先生は米派。パン派。
パン多いですね。
パンが多い、
は
い、
パンなんですか？
あ、はい、そお寺さんがパンちょっとそうですか。
まあただあの今ちょっとねあのお米の話出てましたけど、はいはい、まああの個人的な立場上もやっぱり米価の安定って言いますかね、
はいはい、
これもやっぱり望まれるのはこれなぜかといったらお寺であれば必ず仏様に毎日毎日お仏壇言ってお供え、はいはいはい、お供えするんですよ。
確かに、
はいはいはい、でこれやっぱりあのまあ、インドでサンスクリットであのダーナっていうのは、まあ、いわゆる寄付行為のことを言うんですけどね、布施ですね。で、まあ、その一つとしてあの、まあ、信者さんがお寺に、うん、あのお仏壇前にと言ってお米を持ってくる。で、まあ、生活環境だいぶ変わってますからね、あの現金の場合もありますけ ど、
ど、
まあ、でもお寺の側からしたら毎日お米を炊いてお供えしなくちゃならない、
はいはい、
でそれがあの今ちょっと状況やっぱり変わってきてるのか、特に京都の本山なんかはもうたくさんあちこちにお供えしなくちゃならない、もう本願寺でお米を買うというようなことは基本的にないわけですよ。
なるほど、
あのみんなあのお布施であげてくるお物販米を毎日毎日炊くわけです、
う
ん、
ね、
大きいものにしたら一升ぐらいで一つボンとお供えするようなことがやっぱあります
ので、はいはい、
それがもう各所にありますので ね、 相当毎日毎日炊くわけですよ、でこれが米価が、まあ、買う方からすれば安い方がいいのかもしれない、とか生産者さんからすればもうやっぱり安定した価格をと、うん、でこれがもうずっと今あのお米がない高くなるというような状況がですね、まあ、やっぱり少なからず寺院にも影響があるんだろうなというふうに思います
ですね、うん、そりゃそうですよね、
はいはい、
なんかうちの母親もあのお仏壇に、うん、
はい、
毎朝米、
はい、
水と米とかね、
はいはい、
そういうの飾ってましたね、うん、今もそういうのもないですもんね、風習と、
そうですね、
お寺はそらそうですよね、はい、本願寺さんなんかの本山やったらそら相当の あれですよね、はいはい、
でまあ、相当あのご寄付もあるんですけども、うん、まあ、それがやっぱりあの生活環境どんどん変わってくれば少しずつやっぱり右肩下がり減っていってるというようなことでもあったりですね、
うん、そうですね、はい、まだ再度日本人でね、なんとかなるっていう考え方があるんで、
うん、
貧しいっていう意識もどっかで薄いんですよね、
うん、
そうテレビ見てても日本は言うとあるけれどもどっかで、なんとかしてくれるのちゃうっていう、
うん、
それ僕ね、農水省に対するその希望っていうのはね、ますます増えてくると思う。最後に先生おっしゃったみかんね、
みかん
今和歌山っていうのは生産的には何位ぐらいなんです
か。和歌山1位じゃないですか
今。1位ですか
多分。
そうですか。和歌山のみかん見たら紀ノ国屋文才もしか思いつけない
。やっぱ有田みかんが美味しい。有田みかん美味しいですから
ね。美味しいですね、確かに。
それとやっぱりみかん、柑橘のね、
うん、
あの一番いいところは、はい、さっきあの小林先生も言われましたけど、晩柑が充実したこと
です、ね、あ、なるほど。
だからみかんのラインナップがだいたい9月の終わりから、
うん、
ずっと4月5月、
うん、
下手したら6月ぐらいまで続くんですよね。
なるほどなるほど。
だからそれはね、やっぱり非常に贅沢だね。
なるほど。
あのラインナップができたらとは思いますよね。
なるほどね。
これ努力の結晶なんだと思いますけどね。
なるほどね。
でお米の話でもあの高いっていう話があったじゃないですか。一つ良かったのは高い米が出てきたけど、
はい、
安い米も出ましたよね、
うん、
あのココ米とか言われちゃいました、はいはい、でもそれでも別に問題ないと思って安い米買う人も出たわけじゃないですか、
うん、
だからお米の値段のラインナップができるっていうのがすごい大事なことなんじゃないかと思いましたよね。
そうそうですよね、例えばトップブランドと美味しいお米と、ノーブランドであまり美味しくないの、
ええ、だから均一化っていうのが良くなくって、
おかしいですよね。
他の商品と同じように、うん、それなりにラインナップがあれば、あの高くても文句が出ないような気がしますよね、
うんうん、そのやっぱり正しい差別化が、
ええ、
やっぱり僕は大事。これはね、教育でもね、全てそう思う。それ日本は正しい差別化を失って何でも平等やと、
うん、
そんな社会ってあるはずないんですよ。今週は私の愚痴で終わりました、は
い、あ、愚痴だったんですなんかこれからかなっていうところで終わってしまいましたけども、じゃあ次週に持ち越しということで、はい、とよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳生と
亀岡隆治と
中尾志保でした。